グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米、ナビゲーターの坂本豊信です。7月は久留米のシンボルである筑後川について知ろうということで、筑後川の生き物をテーマにお送りしていきます。ゲストはこの方です。
こんにちは。筑後川防災施設久留米ウスの川島睦美と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
筑後川の生き物シリーズの第4回です。今日はね、ブルーギルということなんですけど、はい、ブルーギルっていうのは外来種ですよね。
そうなんです。いや、これまではですね、筑後川の貴重な在来種のお話をさせていただいてたんですけど、今回は切り口を変えて外国からやってきたお魚のお話をさせていただけたらなと思います。
はい、なんか今日ちょっと大事なお話のような気もしますが、その外来種のブルーギルというのはどんなお魚なんでしょうか。
はい、もともとはですね、北アメリカ原産の淡水魚です。ブルーギルという名前なんですけど、ブルーはまあ青いですよね。で、ギルはですね、エラという意味があるんだそうです。
は
い。で、その名前の通りですね、エラ豚に青い円形の模様があります。うん、で、体は全体的に緑がかった褐色をしていて、その濃淡で横縞模様が入っています。
なるほど。ギルというのがエラのことだったんですね。
はい、
知らなかった。昔ね、はい、大アマゾンの半魚人ギルマンという映画があったんですね。
ギルマン、
半魚人なんで、まあ、人間の形したモンスターなんですけれど、
はいはい、
ギルがエラで、マンが人間だからエラ男みたいな。
なるほどですね。半魚 人
だから、ね、ちょっと思い出しました。どうでもいいんだけど、こんな話するともう日が暮れてしまうので。前回の親にらみも横島でしたよね。
はい、あ、そうですね、はいはい。ま、似ているといえばですね、ま、全くですね、お魚あんまりこうですね、興味がないっていう方からしたらですね、うんうん、あれ同じ魚かな、なんていうふうにですね、うん、見えるんですけど、ま、よく見ると全然違っててですね、うん、はい。ま、どういった魚かというとですね、久留米市のですね、環境部さんが、市のインターネット上でですね、はい、守ろう久留米の生き物というですね、冊子を電子データで公開されています。で、こちらの中にですね、うん、親にらみもブルーギルも写真付きで掲載されているのでですね、まあ、そちらを検索していただいてですね、見比べていただけたらというふうに思います。
はい。
はい。話を元に戻しまして、ブルーギルは1960年代に養殖魚の候補としてやってきたんですね。で、試験的に湖などにこう放流をされたんです。で、その結果、まあ、いろんな経緯を経て全国各地に広がってしまったんですね。
おお、なるほど。1960年代というと、はいはい、ちょうど昔の東京オリンピックがあった頃ということで、
そうですね。
ちょっとこう時代が思い出されるなという感じです。はい、
まあ、タンパク源としてですね、
そうでしょうね、
チャレンジをされたんだと思いますね。
はい、で、そのブルーギルなんですが、はい、生態系に対してどんな具体的な影響があるんでしょうか。
はい、ブルーギルはですね、雑食性でもう何でも食べちゃうんですね。お魚、昆虫、植物、貝類、はい、いろいろ食べます。食欲も旺盛です。うん、中でもですね、お魚の卵、これがですね大好きでですね、もうそのあたり一帯のお魚の卵をですね食べ尽くしてしまうことがですね、その場所に住む他の生き物たちにとってとてもとても深刻な影響を与えているんですね。まあ、一方ではですね、ブルーギル自身はもう清流からかなり水質の悪い場所まで生息することができたり、うん、稚魚をですね親が守るんですね。 なのでなかなかですね、こう数が減りにくい、こういったことがですね要因として挙げられています。 で、本来生息していた生き物たちに重大な影響を及ぼすことから、外来生物法で定める特定外来生物に指定をされていて、飼育、運搬、保管、譲渡、放流、輸入、こういったことがですね、原則として禁止されていますので、取り扱いにはですね、十分にご注意いただきたいと思います。違反した内容によってはですね、非常に重い罰則が課せられちゃうこともあるんだそうですよ。
なるほど。ちょっと今日は重たい話も聞かせていただきましたけれども、はいはい、環境部はですね、この生態系については非常に、はい、市民の皆さんにお願いをしていますので、はいはい、ぜひインターネットを見ていただければなと思います、はい、でところで養殖業の広報のブルーギルなんですけれども、はい、そのなかなか今の、はい、例えばスーパーとかお店とか、はい、食卓ではあんまり見ないんですけど、
そうですね、
結果としてはい、その養殖魚にはならなかったということでしょうか。
はい、こうですね、ブルーギル自体がですね、食べられるですね、うん、大きさになるまでにやっぱり時間が少しかかるらしくて、
なるほど、
それから調理にですね、手間がかかりすぎるらしいんですね。なので、うんうん、流通にはこう乗らなかったんだそうですね。はい、でもですね、私もですね、実際に食べたことがあるんですけど、まあ、丁寧に調理をすれば、このですね、お魚自身はですね、とてもとても美味しいお魚なんですね。で、生物学上はですね、スズキ目のサンフィッシュ科っていうのにですね、分類されるお魚なんですけど、まあ、ちょうどですね、大きさがフライパンのサイズぐらいに大きくなることから、アメリカではですね、パンフィッシュというふうにですね、呼ばれているんだそうです。う
ん、なるほど。はい。なんかちょっと食べてみたい気もしますけれども、
そうですね。
まあ、機会があればね、はい、食べてみたいかなという気はします。
はい。
久留米薄の川島さん、今回も面白いお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
筑後川防災施設久留米薄は、久留米市新相川の筑後川そばにあります。開館時間は午前9時30分から午後5時まで。毎週月曜日はお休みです、皆さんぜひお出かけください。
よろしくお願いします、
なお新型コロナウイルス感染状況によっては休館することもあります。次回は今や幻となった天然うなぎをテーマにお届けします、はい、川島さん次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。